国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
寒い寒い。
そりゃ12月の半ばだもん、仕方ないよ。
そう言いながらもマクちゃん震えてるじゃん。
いや、高山で生まれ育ったから寒さには強いはずなんだけどな。今じゃ何かにくるまってないと動けないよ。
弱くなりすぎでしょ。そういえば最近見かけたんだけど、
うん、
こんなに寒いのに道を歩いてる小学生が半ズボンだったんだよ。
本当に小学生の生命力ってすごい。
生命力、そんなんだけど僕たちも負けてらんないよ。寒さに負けずきっちりと放送しようね。
そうだね。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム K さんからの質問です。先日、子供が友達と野球をしている際、近所の窓ガラスを割ってしまいました。その際、窓ガラスを割ったボールを打ったのが私の子供でした。もちろん窓ガラスを割ってしまったご自宅に対してはすぐに弁償をさせていただきました。その後、野球をやっていたのは私の子供だけではないので、その時一緒に野球を行っていた子供たちの親さんに均等で弁償額を請求しましたところ、窓ガラスを割ったのはうちの子ではないので払えないという方が何人か出ました。このような場合、私個人としては全員で均等に負担すべきだと思うのですが、法律上はどうなるのでしょうか。もし均等でない場合、どのような割合になるのか教えてください。例えばうちの子だけ多めに払うなどという内容です。マクちゃんはどう思う？
質問者の方が言ってるように、野球をやっていたのは一人ではないわけだから、全員で負担するべきだと思うな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の国本先生にお越しいただきました。国本先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
今回は子供が野球をやっていて窓ガラスを割ってしまったというお話ですね。
はい、はい、
さて子供が窓ガラスを割ってしまった場合、皆さんの感覚としては誰が弁償すべきということになりますかね。
一緒に野球をしていた人たちみんなで連帯責任という方法もありますよね。
そうですね、感覚としては両方あり得るような感じがしますね。
では法律上はどうなるんですか。
そうですね、この問題を法律的に考えると野球をしていた子どもたちに共同不法行為が成立するかどうかという問題となります。
はい、
すなわち野球をしていた子どもみんなで連帯して損害賠償責任を負うのかという問題といえます。仮にみんなで連帯して弁償をしなければならないのであれば、ボールを打った子どもだけが弁償している状態なわけですから、本来他の子どもが弁償すべき金額を他の子どもに請求することができるというわけです。
なるほど。
では今回の子どもたちに共同不法行為が成立するでしょうか。本件において共同不法行為が成立するためにはそれぞれの子どもに不法行為が成立する必要があると考えられています。ここで各子どもに不法行為が成立するかを考えていきましょう。まずボールを打ち込んでしまった子どもについてですが、まあ、具体的な事情が詳しく分かりませんので断定はできませんが、自分の不注意でボールを打ち込んでいますから過失による不法行為が成立することになりそうですね。
はい、
ただし例えば子供が違法なことをやっていることを認識できないくらい幼い場合には、責任能力というものが否定される結果、子供自身に不法行為が成立しなくなることはありえます。
なるほど。
ただしこのような場合にも監督者として親権者である者が責任を負う場合がありますので注意が必要です。
なるほど。では次に、一緒に野球をしていたその他の子供に不法行為が成立するかはどうなんですか。
そうですね、ここでも具体的な事情が重要になってきます。例えば家の前など本来野球をすることが想定されていないような場所で大ボールを使って野球をしていた場合を考えてみましょう。このような場合であれば、その場で野球をして遊べばボールが変な方向へ飛んでいって窓ガラスを割ってしまうことは普通は予見できますよね。
確かにそうですね。
そうであれば自分がバッターとして打つ場面でなくても窓ガラスが割れることのないように注意をしなければなりません。それにもかかわらずその場所で野球をしたということになれば、その子どもたちには注意義務違反、すなわち過失があったと言えるわけです。
ああ、なるほど。
ですのでこのような場合には一緒に遊んでいた周りの子どもにも過失による不法行為が成立することになります。もちろん責任能力などの問題があることは先ほどの場合と同じですけどね。
はい、
このように具体的な事情によるのですが、もし本件でもこの例に近い事情があったのであれば、野球をしていた子どもみんなに不法行為が成立する可能性があることになります。ただし実際に訴訟などを起こすとなると、もっと精密な事実認定が必要になりますし、最終的には裁判官による判断に委ねられる場合もありますので注意が必要です。
ああ、そうなんですね。
とりあえずここでは不法行為が他の子どもたちにも成立するとなった場合を考えますが、この場合みんなで野球をやってたということですから、共同して不法行為を行ったといえ、野球をしていたみんなに共同不法行為が成立します。
はい、
ですのでみんなで損害を賠償する義務を負うことになります。したがって他の子どもさんから各自の負担部分を支払ってもらえることになります。
なるほど。では他の子どもに支払ってもらえるとして、その割合はどうなりますか。
これは各子どもが負うべき責任の割合によって変わってくると考えられます。例えばボールを打ち込んでしまった子どもと守備をして見ていただけの子どもでは、やはりボールを打ってしまった子どもの方が責任が重いように思います。結局は誰がどのような役割をしていたかによって判断していくことになりそうですね。
そうなんですね。
そうですね。さてここまでは法律上どうなるかという説明でした。もっとも現実的にはどう解決していくべきでしょうか。
やっぱり話し合いですかね。
そうですね、やはり今回はみんなで野球をして遊んでいたわけですよね。
はい、
そしてひょっとしたら今回ボールを打った子供ではない子供が窓ガラスを割ってしまっていたかもしれません。はい、またお友達同士の問題ということもあります。ですので現実的には親同士でですね、均等に弁償するとか、ガラスを割ってしまった子供の親が少し多めに払うなどして話し合って問題を解決していくことが望ましいのではないかと思います。
はい、
本日は岐阜県弁護士会所属の国本先生にご回答いただきました。国本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。 たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
ああ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。今回紹介させていただくのは、朝日大学から北東へ 1.6km、徒歩19分、穂積駅から南東へ 750m、徒歩9分のところにある古道さんです。大輝はこの店知ってる？
いや、初めて聞いたよ。古道さんって何のお店なの？
あ、これは喫茶店だよ。穂積駅の近くにあるお店なんだよ。
あ、そうなんだ。全然知らなかったな。
うん、ちょっとひっそりしたところにあるから、なかなか見つけられないかもしれない。
ああ、隠れ家的なお店なんですね。気になるな。じゃあ紹介して。
わかりました。ではご紹介します。古道さんは落ち着いた雰囲気のいいお店です。座席は40席と広くはありませんが、天井が高いこともあってか実際よりも広々とした印象を受けます。またテーブルや床などは木製のものでシックな印象があり、
お、
大きな窓からは外の緑が見え、とても居心地がいいお店でした。
へー、この時点ですっごい雰囲気の良さが伝わってくるんだけどね。
うん、ただそんないい雰囲気の店なんだけど、入る前はちょっと尻込みしてたんだよね。
え、どうして？
あのお店の前に看板があるんだけど、そこに12歳以下のお子様はお断りと書いてあったんだよね。
そんな、
だからあんまりうるさくできないなと思ってちょっと緊張しながら入店したんだ。
あー、僕うるさいし、それはドキドキだな。
でも入ってみたら、緊張とかはすぐなくなったよ。さっき言ったみたいに店内はいい雰囲気だし、古道の旦那さんやおかみさんは物腰の柔らかい方で全く神経質な感じはありませんでした。
へー、きっとお客さんにいい時間を過ごしてほしいっていう思いがあるからなんだろうね。
そうだね。その他にも古道の旦那さんにはお店に対するこだわりがあるみたいです。
ほう、と言いますと？
お店には一つとして同じコーヒーカップがないそうで、お客さんの雰囲気に合わせて使うカップを変えているそうです。
え、すごい、それは面白いね。
僕もこんなこだわりのあるお店は初めてだった。
そんなにこだわりのあるお店ならメニューもいいものが多いんじゃない？
僕は今回コーヒーとあんみつをいただいたんだけど、めっちゃ良かった。
コーヒーとあんみつ？喫茶店なのに珍しいね。
確かに、僕も最初驚いたよ。ちなみにこのあんみつはコーヒーが苦手なお客さんにもお店でいい時間を過ごしてもらいたいという旦那さんの思いから販売されているそうです。
へー、確かにコーヒーが苦手な人でも付き合いで喫茶店に行くことはあるだろうしね。 本当にお客さんを一番に考えてるんだね。
そうだよね。ただコーヒーが苦手な人のためにあったあんみつも、だんだんと話題になって今となってはコドの人気メニューとなっているそうです。
そんなに美味しいんだ。
うん、抹茶アイスと小豆がよくマッチしていて、そこにコドさん手作りの白玉や寒天が入ってるから、いろいろな食感が楽しめる。
おお、それはいいね。
うん、量はそれほど多くはないんだけど、満足感はすごいよ。
へえ、甘党の僕にはたまんないな。
またコーヒーはコドブレンドというものを注文したんだけど、これも良かった。深みあるんだけど、えぐい感じはなくて、とても飲みやすいコーヒーでした。
へえ、てかマクちゃんコーヒー飲むんだね。
いや、あんまり飲めない。
なんだよそれ。
うん、飲むとしてもミルクや砂糖は入れてたな。でもこのコドブレンドはブラックのままでいただけるほど美味しかった。
へえ、
ブラックのコーヒーが美味しいと感じたのはここ初めてかもしれない。
そんなに良かったんだ。今度の休みに行ってみようかな。
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり関心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。今日の法学セミナーは前回に引き続き犯罪の分類についてやっていくね。
はい、
では早速内容に入っていくよ。犯罪の分類の5つ目、行為の主体による分類からやっていきます。ここで出てくるのが身分犯です。
身分犯？
うん、
貴族とかそういう類のことじゃないよね。
もちろん違うよ。判例によれば、男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみならず、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である、特殊の地位、またはその状態を殺傷するもののことを身分と言っているんだ。この行為の主体による分類身分犯は2つに分かれていて、1つが申請身分犯で、これは一定の身分を有することによって犯罪を構成するもののことを言います。例えば収賄罪なんかがこれに該当します。この構成要件が、公務員がその職務に関し賄賂を収受しとなっていることからも分かるように、その身分を限定しています。
なるほど。
そしてもう一つあるのが申請身分犯です。これは一定の身分を有することによって法定刑が過重減刑されるものことを言います。さっきの収賄罪は公務員と身分を限定していて、こうした身分が欠けてしまうとその行為は何の犯罪も構成しなくなるんだけど、この申請身分犯は身分の有無で刑が過重あるいは減刑されたりするんだ。例としては保護責任者遺棄罪などが挙げられていて、これは保護する責任のある者が遺棄した場合にのみ成立するんだけど、それ以外の場合には単純遺棄罪で処罰されます。
法律用語の身分は行為主体を表す重要なものなんだね。
その通り、犯罪を分類する上でとても重要なんだ。じゃあ次に行くね。次は行為の主観面による分類について説明します。これは目的犯、傾向犯、表現犯という3つに分けられているから、それぞれ説明していくね。
うん、
目的犯とは一定の目的を有することによって犯罪を構成するもののことです。例としては通貨偽造罪などがあります。次に傾向犯です。これは行為者の主観的傾向の表現として発言する行為が犯罪となるものを言います。例としては公然わいせつ罪などがあって、行為者の内心における わいせつな傾向がなければ犯罪は成立しません。最後に表現犯とは、行為の心理的過程または心理的状態の表現として発言する行為が犯罪となるものを言います。この例としては偽証罪などが挙げられます。
虚偽の陳述をしたことがこれに該当するんだろうけど、どうやって判断するの？
それは状況証拠とか客観的に見た内容とその行為者の内心である記憶内容と比較して明らかにするんじゃないかな。でも検察官もプロだし、すぐに見抜くと思うよきっと。
僕は法廷でハッタリをかますような勇気はないけどな。
法廷に入る際に宣誓するから競技を混ぜることはそもそも間違いだけどね。
うん、
では今日はここまで。以上大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報です。いよいよ年の瀬も迫ってまいりました。今回は年末年始の大学の窓口業務のご案内をさせていただきます。朝日大学法学部及び大学院法学研究科、朝日大学経営学部及び大学院経営学研究科は12月29日から4月5日まで冬季休業期間となります。
それに伴いまして市民相談室、入試担当、学生担当など大学事務局窓口の業務も一時停止いたしますので、学生諸君をはじめ朝日大学にご用のある方はこの期間を避けてお越しいただけますことをお願い申し上げます。1月の業務再開は1月7日からとなりますのでご承知おきください。なお朝日大学歯学部及び大学院歯学研究科は学年等によって冬季休業期間が異なりますので、歯学部事務課で確認してください。また朝日大学附属病院 BDI 岐阜歯科診療所及び村上記念病院は12月30日から1月4日までの間、休日期間中の特別診療体制となりますのでご注意ください。年末年始の朝日大学の業務に関しまして、万が一お問い合わせ等がございましたら、電話番号 058-329-1111 代表電話へお知りになりたいことをお尋ねください。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願い何も響かないよ、たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。
オープニングでは小学生はすっごいっていう話をしてたけど、思い返せば自分たちも当時は半ズボンでも平気だったな。
あー、確かに小学生の時に寒さが辛いって思ったことはあんまない気がするな。それどころか気温が下がれば下がるほどテンション上がってた気がする。
それは僕もだな。でも周りの大人は寒くなるほど嫌な顔してたんだよね。
当時はなんでそんなに嫌がるのか理解できなかったけど、今では身に染みてわかるわ。
寒さにはしゃがなくなる、これが大人になるってことなのかな。
何言ってんの。あー、早く春来い。
まだまだ冬は長いよ、引き締めていこう。
こんな寒いと嫌でも引き締まるよ。はい。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。
URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは雪が待ち遠しい大輝と
春が待ち遠しい牧でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。
踏み出せばいい。